お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は琉球大学病院救急部の水沼真理子先生にお越しいただいて、沖縄県と救急医療についてということでお話をしていただきたいと思います。水沼先生、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で水沼先生、先ほどちょっとお伺いしたら沖縄にいらしたのが1年半前ということでございますね。1年半前なんですけども、先生自体は、お医者さんになってどのぐらいになるんですか？
はい、私は医師になって22年になります。
はい、
で救急医としては約20年働いていて、石川県で10年、福岡県で10年、高知で半年働いて、1年半前に沖縄県の琉球大学病院での救急に赴任させていただいております。
そうなんですね。でもじゃあ結構お医者さんになってからほとんど救急を、
そうですね、
はい、いらっしゃるということで、エキスパートですね。
そういうわけではないんですけど。
いや、経験はたくさんおありだと思うんですけれども、ちょうど1年半前って言ったらまだコロナ、
そうですね、コロナ真っただ中で、もう本当に患者さんがこう増えているような時期に沖縄県に来させていただきました。
この番組でもちょうどコロナが始まってからしばらくして救急の先生にお出いただいたことがあるんですけども、その時がですね、もうとにかく外出は控えてくださいっていうような緊急の時期で、先生がおっしゃってたのが、もう100人を毎日患者が超えると、もう数の暴力だから、とにかくもう必要最低限以外は皆さん家に留まってくださいっていうのを、もう本当にもう必死に訴えていらっしゃって、もうそれがすごく心に残っててですね、もう本当に大変なんだなというね、すごく緊迫した感じを、受けたんですけれども、あの頃、100人はすごかったんですけれども、
やっぱり私特に高知県から来たっていうのもありまして、高知県は土地が広くて、でも人数、人口は少ないところですので、高知県は10人超えると大騒ぎみたいな時だったんですけど、それで沖縄に来たら、もう沖縄はやっぱりもう桁が違う患者数でしたのでやっぱりちょっと全然違うなというふうには感じました。
もう今はコロナはちょっと落ち着いて、来てますので、救急外来でもそんなに切羽詰まったというところは、
本当に今は今日私当直明けで今来させていただいてるんですけど、久しぶりにコロナの患者さん見ました。そのぐらい今はもう本当に1ヶ月に数人ぐらいしかコロナの患者さんには出会わないぐらい減ってきています。
じゃあ重症化するっていうのも、もうほとんど、
そうですね、重症化する患者さんはもう数ヶ月見てないんじゃないかなと思います。
もう本当に良かったです。本当にもうあの頃は本当にどうなるかと思ってましたので ね、
そうですね、もう特に最初はもう重症な患者さんばかり出ていましたし、沖縄に来た時は本当に患者さん、先ほどおっしゃったように数の暴力ぐらい、患者数が多くて、もう救急外来も大変、待ち時間とかもあって大変だ、患者さんにもお待たせしてしまうし、私たちも本当に疲弊して大変でしたけど、もうその時期は本当に過ぎて、今は落ち着いた救急外来には戻ってきています。
そうですよね。でも ね、コロナの話っていうのはね、まあ、大変だったっていう本当に話もうでも本当にすごくもう先生方も大変だったと思うんですけれどもね、はい、まあ、本当に落ち着いてよかったっていうところで、
はい、本当に、
はい、はい、沖縄のですねこの救急システムっていうのが、はい、まあ、ちょっと他県とは ね違うというところでちょっとお話をいただきたいと思うんですけれども、
は
い、
やっぱ沖縄県はよくいわゆる ER 方式とか言うんですけど、うんうん、まあ、軽症から重症の患者さんまで、まあ、どんな患者さんでも24時間365日受け入れますっていう体制が、はい、まあ、成り立っている救急外来がすごく多いですし、うん、まあ、そういう救急ができる患者さんを教育するシステムっていうのがすごく成り立っていまして、うん、はい、まあ、特にやっぱ県立病院がそういうのをすごくこう教育もやってくださってますし、そういう ER 方式をきちんと、広めていくっていうか、まあ、そういうのを沖縄県でやっていってくださっていたおかげで、
はい、
まあ、すごくそういう医療システムっていうのは他県から来た私からするとすごいですし、まあ、どんなかの先生もやっぱりそういう2年間、うん、研修医の時代に救急外来の診療っていうのを身につけて、うん、育っていますので、
はい、
私は眼科だから救急患者さん見れませんみたいな先生はもう本当にいないので、
うん、
まあ、それはすごく他県から来て驚いたことですし、
はい、
まあ、素晴らしい制度だなと思いました。
はい、
はい、
私もね、こういった番組をさせていただいているので、まあ、沖縄はね、戦争の後、まあ、数人のね、はいはい、
うん、
お医者さんで、皆さんの感情を見ないといけなかったということで、はいはいはい、だからもう選んでいられないという、
そうですね、
逆に言えばね、もう何でもやらないといけなかったっていうのが、はい、そのまんま、ね、病院に広がっていって、
はい、
こう今の状況になっている、まあ、ER 方式みたいなことができてたっていうところを伺ったことがあるんですけれども、それは本当にじゃあもう他県、そうですよね、他県でちょっとまあ、救急車のたらい回しとかっていうのが一時期 ね、
はい、
すごい問題になってたっていうところもありますけれども、まあ、沖縄はないよねなんてね、いつも
そうですよね、本当に、はい、それは素晴らしいなと思いますし、まあ、逆にもう本当に沖縄で救急医療を学んで、
うん、
まあ、日本全国で沖縄の救急方式を学んだ先生たちがそのやり方を広めていってくださってるっていうのもありますし、まあ、コロナの時代にそのやっぱり沖縄の救急医療は崩壊しなかったっていうのは維持できたっていうのがすごく言われてるんですけど、やっぱりそれはまあこういうシステムが成り立っていたからこそだったんじゃないかなと、私は外から来たものですけど、
うん、
まあ、すごくそれは感じました。
そうなんですね、はい、そうですね、研修医の方々も沖縄で研修したいっていう希望される方多いっていうふうにも聞いてますしね、
はいはい、いろんな病院行って琉球大学は、まあ、琉球大学出身の研修の先生多いんですけど、うんうん、まあ、それ以外の病院に行くと、まあ、東京だったり北海道だったり、はい、まあ、そういうところから2年間、
うんうん、
沖縄の救急医療を学びたくてこちらに研修に来ましたっていう先生がたくさんいますので、まあ、そういう先生たちが2年間学んで、まあ、各県に戻って、まあ、救急沖縄でのならではの救急方式をこう広めていってくれてるんだとは思いますし、うんうん、そのために本当にたくさん研修医の先生が集まってくる、すごいいいシステムができていると思います。
そうなんですね、はい、なんか私たちはここに沖縄にずっといるので、まあ、他のところは知らないですから、なんかあ、そうなんだ、すごいシステムなんだっていうのはね、こう聞かせていただいて初めて分かるんですけれども、
はいはいはい、
だから私たちなんだろうそれが普通っていうふうにね、ちょっと思ってるところがあるんですけれども、はいはい、そうなってくるとちょっとね、医療従事者の方たちがあまりにも当たり前と思われすぎて困ってることも、ね、あるというふうにお聞きしたんですけれども。
そうですね、私たちが思う救急医療っていうのは、まあ、もちろん24時間365日いつでもどこでもいつでもどんな患者さんでも受け入れますよっていう体制でやってはいるんですけど、はい、まあ、そこがですね、やっぱりどうしてもコンビニ受診につながってしまう、いつでも行っていいんだっていう認識になってしまうと、まあ、日中は待ち時間が長いから夜来ましたとか、
はい、
明日から旅行に行くので、今すぐ熱を下げる薬が欲しくて来ましたとかまあ、そうやっぱり重症とか緊急度とはちょっと 関係ない、うん、まあ、ご自分のご都合の中でのこう救急受診をするような方も、まあ、それはまあ別に沖縄だからというわけではないんですけど、はいはい、まあ、どうしてもそういう患者さんも出てきてしまうというところも少しやっぱり救急医療をやってる中でまあ問題だなというふうには感じています、
うん、そうですよね。ちょっと明日からね、旅行に行くから熱下げてっていうのはもうあなたちょっと体調悪いんだから行くべきではないですよね、はいはい、という判断には、まあ、お金もかかってるからそうなっちゃうのかもしれませんが、そこはちょっと、ね、常識的にで行った先でどうなるかまたわからないじゃないですか、はいはい、熱だけ下げたところで、
はいはいはい、
そしたらまた皆さんにね、あのちょっとご迷惑かけることになるかもしれないっていう、はい、まあ、そこら辺はちょっと常識の範囲で皆さん考えていただければなと。そうですね、ちょっとね余談ですけれども、あのこちらではあの警察のね広報番組とかもやってるんですが、うん、はい、やはりあの救急要請とか、うん、あの110番にかけるっていうところで、うんうん、やっぱりえこれを110番にかけるのっていう、やっぱりこんな感じのね事例が、はいはい、あって、はい、救急出動はやっぱりしなくてはいけないので、うんうん、それがあの本当に必要としているところに回らない可能性があるぐらい、ちょっとあの皆さんちょっと気軽にかけすぎるなっていう、うん、そういう話も聞かせていただいているので、
はいはいはい、ま、
やっぱりあの警察とか救急車っていうのは、うん、私としてはハードルが高いんですよ、はいはいはいはい、かけるときにね、はいはい、あのまあ、今のような話ではちょっとかけられないなと皆さんも思、ね、聞いてらっしゃる方も思うんじゃないかと思うんですよ。ただどうしてもこの症状あれって思った時にかけ、ね、救急に行かなければ、うん、あのいろんなことに命に関わるかもしれないっていうこともありますよね、はいはい、
もちろんそうです、
はい、ね、まあ、素人の判断なのでっていうところはありますが、はい、明らかにもうこれはちょっとがんもう少し考えましょうっていうようなのもありますので、この辺はやっぱりちょっと県民としてね、コンビニというかもう当たり前になりすぎちゃって、
はい
はい、ちょっとねっていうあの行き過ぎてるな、ちょっと考えが甘くなってきてるななんていうのは私も感じるんですよね。
そうですね、まあのまあ、こういうことをあまり言いすぎると本当に受診しなきゃいけない人が我慢してしまって、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
やあのラジオを聞いて簡単に救急車呼んじゃいけないと思ったので我慢しましたって言ってすごく重症になるまで我慢してくださる方とかもいるので、もうこれって本当に私もあの今日こうやってお話しさせていただきながら伝え方がすごく難しいなと思っているんですけど、はい、
そうですね、
はい、やっぱり皆さん自分は重症だと思うから救急車呼ばれてると思うので、
はい、
まあ、その中で、まあ、結果的に重症ではなかったとか結果的に緊急性はなかったっていう方もやっぱりいるので、まあ、そういう時はどうしても私たちの方からこう一言、まあ、明日の内科の外来でもよかったんじゃないでしょうかと言わせてもらうようなこともあって、ちょっと嫌な思いさせてしまうこともあるかもしれないんですけど、やっぱりどうしてもその救急車は限られた台数しかないですので、その方のために救急車が来るために他の重症だったり緊急を要する方の救急搬送が遅れて命に関わるっていうようなこともあるかもしれないということを少し頭に入れて、
ね、う
ん、あの救急車を呼ぶか呼ばないかっていうことを今呼ぶべきなのか今救急に行くべきなのかっていうのを考えていただけたらなとちょっと思っております、
うん、そうですね、はい、もうなんかまあ、私たちもちょっとこんな感じなんだけどどうだろうって、うん、まあ、まだその相談できるような、ね、余裕があるんであれば、
はいはい、
誰かね家族の人とか、
ね、
ちょっと知り合いとかにね相談ができるっていう余裕を持っているんだったら、うんうん、救急車を呼ぶ前に少し考えてもらえたらなと、うんうん、はい、思います。やっぱりね、もうどうなるかわからないっていうこの、うん、もう怖いっていう恐怖の方だったらもう仕方がないかと思うんですよ。もうそこはね仕方ないと思うんだけれども、
はい
はい、でももうちょっとね、家族の方で大丈夫じゃないとか、うん、もう少しこうしてみたらとかっていうね、うん、多分いろんな事例で ちょっと様子見てるっていうことで重大になったっていうようなのが報道されすぎてるのかもしれませんね。
そ
うですね、
はいはい、それはちょっとあると思います、
ね、はい、だからちょっとしたことでも怖いとかって思っちゃう可能性もありますね、
はいはいはい、これは実はやっぱりこういう報道されたみたいに自分も実は重大な病気なんじゃないかとか、うんうん、はい、まあ、思ってしまう方もいるかもしれないですし、まあ、特にやっぱり SNS が普及するようになっていろんなことがこう調べたら分かることもありますし、
はい、
こんな大変なことがあったんだとか思うこともあると思うので、まあ、余計そう不安を煽られて早く行かなきゃ早く救急車を呼ばなきゃと思ってしまうこともあるのかもしれないですけど、まあ、どうしてもの場合は仕方ないとは思いますけど、はい、まあ、自分が本当に今すぐ行かなきゃいけないのかっていうのを考える余裕がある場合は少し先ほどおっしゃっていただいたように周りの方に相談していただくとか、うん、まあ、そういう形で冷静に考えていただければなと思うこともあります。
はい、で警察でもそうですし、はい、ね、先生方も医者さんたちもそうなので、皆さんを、ね、拒否しているわけでも何でもない。ただ少し、ね、もうちょっと考えて、うん、救急車を呼ぶなり、はい、警察に行くなりっていう電話をするなりっていうのはちょっと考える余裕を持っていただきたいなと、ね、うん、いろいろ聞いてて思いますね。
はい、
はい、はい、あとまあ、いろいろねこう聞いてきましたけれども、琉球大学も病院も移転されるじゃないですか。
はい、
はい、2025年にね、はい、移転されますね、
はい、移転して、まあ、今は救急外来、まあ、ER 方式でやらせていただいてるんですけど、はい、まあ、今後琉球大学病院も救命救急センター化を目指しています、うん、はい、ですので、まあ、今話してきた話とちょっとずれてしまうっていうのはあるんですけど、まあ、ちょっとより重症な患者さんを受け入れて、
はい、
ICU にすぐに入院していただくっていう形が取れるような、はい、ER 方式、 ER ではなく救命救急センターをに今後はなっていく予定ではありますので、
はい、
まあ、そのような形で琉球大学病院もより高い高度な医療を県民の皆さんに提供できるように、はい、私たちも努力していきますので、県民の皆さんのご協力ご支援がいただければなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。もう本当にですね、立派なものができればできるほど何でもいつでもいけるっていうねそこら辺はちょっとね考えを、県民はなんだろうな、いつでもこれが普通だったので当たり前と思っているところはちょっとやっぱり一度考えてちゃんと受診するべきものなのか、
はい、
昼間でもいいのか、
はい、
ね、でもそういう具合が悪いときはちゃんと昼間に行きましょう。会社休んで、
そうですね、そうそうそうです、そうです、ね、会社休んで
行きましょう、
病院受診してください、
はい、そうですよ、ねね、本当にそうだと思いますので、はい、無理して会社終わってから行くっていうのもどうかなと私も思いますので、
沖縄の方皆さん真面目なんだと思います。
そうですか、
はい、仕事をきっちり終わらせて頑張って仕事して今来ましたっていう方やっぱり多いですので、う
ん、もっと悪くなるかもしれませんよ、
まあ、そうなんです、そうなんです。具合が悪ければ日中にちゃんと悪くなった時に受診していただいて、もちろん夜から悪くなって夜救急に来るのは全然構いません、うん、
はい、それはもう仕方ないですもんね、
はいはい、大丈夫ですので、
うん、でも体調悪いなと思った時はちゃんと休養しましょう、はい、皆さん。
そうです、本当にそうです、
はい、そうですよ、救急にね頼らないような生活をするっていうのが、まあ、沖縄県民の、まあ、ちょっとね生活習慣病とかも多い県ですので、はい、そういうのを目指し、ね、生活を目指しながらね、健全な健康な県民であることを願いたいと思います。はい、はいはい、まあ、こんな感じでね先生とお話をさせていただきました、まあ、沖縄県の、救急医療についてということをねお話しさせていただきました。私たちもちょっと耳が痛いこともありましたので、これもね考えるきっかけになったらいいなと思っております。
はい、
今日はですね琉球大学病院救急部水沼真理子先生にお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you.